漫画で恋する英会話。この番組は持ってる漫画は4000冊、読んできた漫画は1万冊超えの漫画オタク英語コーチが毎回おすすめ漫画をリスナーの皆さんにお届けする番組です。月に2回、第2水曜日と第4水曜日にお届けしております。英語コーチの千尋です。
そしてアシスタントの三上めぐみです。さあ千尋さん、2025年スタートしました。今年もよろしくお願いします。
おめでとうございます。よろしくお願いします。
はい、ということでね、1年のスタート、今日はそれにふさわしいテーマと伺っていますけども、はい、早速、おすすめ漫画千尋さん教えてください。
はい、ね、年明け今年何だったっけとか、去年辰年だったよねとか言いながら、それに関連する漫画って何かあったかなって引っ張り出したところ、ふさわしい漫画が思い浮かびました。こちら十二大戦です。
ふさわしいですね。
ふさわしい何がふさわしいかってね、これはね、十二支を擬人化したというか、まあ十二支のねテーマに基づいて、こう十二人の戦士たちが戦うっていう漫画なんですけど、あらすじとしては、どこかの世界で12年に一度12支の戦士が集い争う大戦がありまして、その名が12大戦。今回は12回目っていうことで、頂点に立った一人はどうしても叶えたい、たった一つの願いを成就することができる。で、12人の戦士はそれぞれの思いを胸に戦場に赴く、殺し殺される戦士たちの物語ということになっております。
そうなんです。ちょっとなんかバトルロワイヤルを私はイメージしたんですけど。
そう、最後の一人になるまで戦うってやつね。
そうね、あと出てくるこう主人公というか、出てくる人たちの名前も面白いなって思ったんですよ。
ねえ、そうですよ ねまさにまさに。
はい。さ、気になる登場人物も教えてください。
はい。気になる登場人物。これ、12人全部紹介するとね、膨大な量になっちゃいますので、かいつまんでね、まあ、特に私たちいつも恋愛話とか、誰を彼氏にするっていう話をしていますので、
はい。
それっぽい男子たちを、まあ、紹介しようかなという流れになりますが、まず、主人公、はい、12大戦のネズミというキャラクターですね。本作の主人公でありまして、十二戦士の中で、なんと一番最年少の男の子、高校生です。で、うじゃうじゃ殺すっていうのを肩書きにしているネの戦士で、声優は堀江俊さんということでね、本名がちゃんとあるんですね。隅野継義君。
おー、
うん、
ネズミは隅野継義君っていうんですね。
隅っこのなんか、なんか継義か、うん。で、能力がネズミさん、ハンドレッドクリック。という、ね、能力になりまして、100通りの選択肢から一つの現実を探り当てることができるという現実離れしたものになっておりまして、何か直面したとき、瞬時に100通りの可能性を考えて、その中からたった一つの現実を選び取るわけなんですけども、ネズミの空のこのね、すごいところは、選び取るとき、頭の中で考え上げた結論を出すわけではなく、実際に体験しているところにあって、まあ、そのせいですごいエネルギーを使うらしいので、いつも寝てるっていうことなんですよね。
だ
そう。で、様々な局面をね、そう、100通り体験してるんですって。
ね、最年少っていうことで、ちょっと私は好印象かな。
あー、好きなんだから。
もう好きかも、ちょっと好きなタイプですよ。
かわいい、かわいい。かわ
いい。
わかる、はい。で、その次は、十二大戦。こちらね、牛というキャラクターなんですけども、十二大戦のこのキャラクターはですね、牛井さんはね、ただ殺すっていうことを肩書きにした牛の戦士であります。で、本名、カシー・エイジさん。
かっこいい。
そう。武器は五宝剣っていうね、名のサーベルを持っておりまして、声優は梅原雄一郎さん。で、この牛井さんっていうのは特に能力はないんですけど、もう異常なほど強いっていうね、ただただ皆殺しの天才と呼ばれている方でございます。で、十二大戦のこの開始直後に、死体を操る能力を持つウサギの手駒を減らそうと、虎ちゃんとね、 共に立ち回ってるんだけども、最後に自ら爆発に巻き込まれる形で死亡するというキャラになっております。
なん
いや、
か
この
思う
曲
んですけど、すごいキャラ設定できてますよね。
めちゃめちゃ作り込まれ、そう、めっちゃ作り込まれてる。
すごいですよね。
うん、
で、ちゃ
そ
ん
れ
と
ぞれ
うし、
のね。
そう、ウッシーさんは本当牛みたい。なんていうんですか、最初の、なんていうんですか、しだい、最初
ちゃん
の
と、
曲。
マタドールね、そう、マタドールっぽい感じでね、
そう
そうそう
そう。
そう、スピーのこう、闘牛士っぽいいでたちで、サービルを持ってらっしゃってて、なんかもう、設定が、作り込まれてる感も素晴らし
すごいですよ
い。
ね。
そう、そして続きまして、私の生まれ年である犬なんですけど、こちら、ドツクさんっていう方がね、これは、まあ、ドツクさん、噛んで含めるように殺すという肩書きで、犬の戦士になります。本名、津久井みちおさん。津久井みちおさん。武器は自身の牙であります、狂犬病というね、名前で噛み砕く戦闘スタイルとなっておりまして、実は体内で毒を作り出すことができる毒殺師だということです。で、幼女を一人育てておりまして、生前ネズミに幼女を育てていることを生きがいと語っているらしくって、ね、まあ、ワンマンアーミーというその後の人生に多大なる影響を与える副作用がある毒薬を自分の中に秘めていらっしゃると。そしてね、表の顔と裏の顔を持っていらっしゃいます。表の顔は保育士で、意外。
意
で、
外。
働きっぷりは真面目で保護者や子供からの信頼も厚い男性であるんですけど、その裏では子供を組織に流す人身売買のような生業を本拠としています。で、十二大戦の時は、鶏さんを利用しようと手を組んだんですけど、逆に彼女に顔を潰されて死亡してしまいますというキャラになっております。
ちょっと
でも、
怖いな。
でも
なん
なんか保育
か
士、いや、保育士男性ちょっと私結構燃える。
燃える。あ、そう、ギャップに。
ギャップに燃える。
ギャップ燃えですね。
保育士男子好きだなぁ。
あ、でもちょっと裏の顔が見えたときが逆に惚れそうですね。
あ ちょっとちょい悪な感
ちょい
じ。
悪な感じが。
ああ、そうですね。では、このキャラ、メインのね、キャラクターというか、もう一番ストーリーを書き乱すキャラとして、うさぎというキャラクターについてなんですけど、このうさぎさんがね、見た目からしても異様なんですよね。
そうですね。
でも、肩書きももう異様です。もう、異常に殺すっていう肩書きになっていて、うーの戦士になってます。で、本名、生年月日などは詳細は不明でして、ただただ武器は両手に持った大きなナタ。で、能力は殺した相手を操ることができる死体作りということでね、操られた死体はバラバラになっても動くし、死体が持っていた能力を使うこともできるってもうずるい。
ずるい、本当だ。
ずるい。で、声優は岡本信彦さん。この方ね、結構こういう狂ったキャラよくやられる感じなんですよね。
専属じゃないですけど、
専属じゃないんですけどね。なんか狂ったキャラといえばこの人ってなんかなるんですかね。
なるほど。まあでも最強のキャラクターですよね。
ねえ、
ですよ
強くてなんかこんな
ね。
能力持ってるってのはチートですね。
いや、
ねえっ
見る
て。
からに本当に、すごいインパクトが結構あるようなね、キャラになって
イン
る。
パクトあるなぁ。で、この方ね、死体を操作することをお友達になるって思ってて。で、死体イコール友達なので、操る死体を捨て駒にするっていう意識はないんですよね。
ぶっ飛んでる
ぶっ
な。
飛んでるなぁ。で、牛さんと、こう、虎ちゃんのタッグに苦戦して、自身は、こう、虎によってね、細切れにされるんですけど、またこれが自身の能力で自分の死体を操り、戦闘を続けているっていう、またこう、最後まで狂ってやがるってやつなんですよね。
これはちょっと対象外ですね、私は。
そうですよね。
ちょっと私までおかしくなりそう。対象外ですね。
そうなんですよね。はい。そして、最後はこちらの、新年にふさわしいキャラクター、十二大戦のこの登場キャラクターで、このキャラを思いついたがために私、この漫画を上げさせていただいたんですが、辰巳兄弟、こちらのお二人について紹介いたします。
待ってました。
はい。では、この辰巳兄弟、双子なんですけども、兄弟ともに、肩書きは遊ぶ金欲しさに殺す。で、それぞれ、辰と巳の戦士になっておりまして、お兄ちゃんの方が、辰巳田長幸くん。で、弟くんの方が、辰巳田竹安くんです。で、外見は瓜二つの兄弟で、武器が、 お兄ちゃんの方が漂霊放射器と、で、弟くんの方が火炎放射器を操るというキャラになっておりまして。で、お兄ちゃんの方は地面の振動を足の裏で感じ取ってレーダーのように感知する地の前導で、で、弟は液体水素を使った浮遊能力を持って、なんかね、こう、立つのね、立つとこう、蛇の、なんか能力なんだなっていうのをちょっとこう、イメージさせるような能力を持っております。で、弟の方がね、もう始まった直前に、戦いがね、で、ウサギによって殺されておりまして、で、彼の死体作りの能力でも最初に動かされたキャラクターとなっているんですけども、で、お兄ちゃんもね、十二大戦の状況を観察してましたけど、後にウサギくんに見つかって殺されてしまいますっていうキャラでございます。
私、お兄ちゃんが結構好きだったんだよな。
あー、わかるー。
そうそう、なんか戦ってるけど、なんか、なんていうんですか、お金のためとかあんまりそこら辺執着してない感じ？
割とちょっと義賊っぽいところありましたよね。
そうそうそうそう、うん。だからちょっとお兄ちゃんタイプだったんですけど。
わかるな
ぁ。
お兄ちゃん。そこ合う。わかります。服もね、すごいかっこいい。
そうそうそうそう、うん。
作業服っぽい感じの。いや、作業服男子好きだな、私。
あ、わかる。ちょっと男らしさ思いますね、なんか。
ね、つなぎいいですよね。
いいですよね。
うん。わかるわかる。そこ合うなそうなんですよね。
ですよね。さあ、そんな中ね、いろんなね、登場人物出てくるんですけど、見どころ、教えてください。
見どころはね、なんといっても自分自身全部言えるようになる。私言えなかったんですよ。ね、牛、虎、う、辰巳、
うん、次はみたいな。
とか、うん。なったんですけど、これね、ね、牛、虎、う、辰巳、馬、羊、犬、猿
は？
ね、牛、虎、う、辰巳、馬、猿、羊。
馬、羊？
馬、猿。え、待って、虎、
ねえ、牛、虎、う、ねえ、牛、虎、う、タツミ、馬、羊、猿、鳥、
犬、これがね、そう、おかしいな。そう、なんで覚えれたかって言ったら、最初、イノシシさんから殺されるんですよ。
はい、はい。
で、最後にネズミが残るっていう。
おー、なるほど。
ね、十二支のね、牛、トラ、ウーから始まるんじゃなくて、一番最後のイノシシから順番に死んでいくっていう流れになってるので。
ちゃんとそういったところもストーリー性ちゃんとしっかりしてるんですよね。
そうなんですよ。
面白い。全体的に見て面白いですよね。
そう。そうなんです。なので、その次にこう殺されるの、まあなんとなく予想はつくんですけど、そのストーリーの流れとか、設定の細かさが、やっぱこの人、西尾さん天才だなって思うところなんですけどね。
確かに、そのなんか出てくる登場人物の、まあね、個性だったりとか、いろんなものが考えられて、ストーリー出来上がってますよね。
そう、もともとこれ短編集の中の一つの短いお話だったんですけど、それを膨らませて、ちょっと長めの小説を作り上げて、で、漫画化、コミカライズされて、で、そこからまたアニメ化されたんですけど、いや、これもっと広げてもよかったんじゃないかっていうぐらいの設定の細かさがやっぱり見どころかなと。
確かにストーリー性があるというか、しっかりね、いろんな展開があるっていう。
そうなんですよね。で、バトルロワイヤルもののね、やっぱり醍醐味の一つとしては、それぞれのキャラクターの心情だったりとか、過去話っていうのがあるから、あ、このキャラ死んじゃったっていう、こう、惜しさとか、なんか共感をこう、なんていうの、覚えたまま死んじゃう悲しさだったりとか、入り込んじゃう感じ。
くすぐられ、なんかね、こう、思いがね、私たち言ってる方にね、入り込みますよね。
そう。これね、舞台化もされたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、これね、見に行きました。
舞台化ってどういうふうに舞台化って、
ミュージカルまでじゃないんですけど、やっぱり今流行りの 2.5 次元系のね、ミュージカルとかが流行ってるんですけど、この12体制のお話を舞台化されまして、若手の俳優たちが集まってて。で、やっぱね、最後の方泣きましたね、牛井さんと虎の子やりとりだったりとか。また伝わるものが違うので、
確かに。
もっと広げて欲しかったっていう惜しさもありますけども、 やっぱりこう練り込まれた細かい設定とストーリー展開の素晴らしさがやはり見どころかなと思います。
じゃあまだ読んでない方ね、ぜひ手に取っていただきたい。おすすめ、千尋さんの漫画ということで。まあ、2025年スタートしたばかりですから、時間は皆さんいっぱいありますからね。
ま
ず、
さて、じゃあ、誰を彼氏にする？
誰の彼氏にしよう。やっぱ私、ネズミかな。
いやーですよね。私、牛さんです。
牛久さんですか？ちょっと違いますね。ちょっと最
よ
近、
かった。
若い子が好きだから。
いや、わかるよ。まあ、牛さんも若いですよ、きっと。
いや、なんか、牛さん話は面白くなさそう。
わあ それを言うとそうなんですよね。
わかります、言ってるこ
わ
と。
かる。
そう、だから、まだなんか、ネズミだったら可愛いって思えるかなって、わからないことも。
いやー、でもそっちも共感するな。
なんか面白くなくてもしょうがないかなって思っちゃう。
そうですよね。いや、でも、牛さんね、とりあえずルックスが好みなんですよね。
千尋さんのルックスなんとなくもう綺麗な、なんか男性が好きっていうのも理解できたので。
そう、ロン毛結構好き。
ですよね。確かに。
ロン毛で強い男好き。
ロン毛って選びますからね、人をね。
そう、ダメです。現実世界じゃダメですよ。
ダメですよ。
現実世界のね、男のロン毛は大体チリチリの人多いですからね。ダメですよ。サラサラのストレートじゃないとダメですよ。
なるほどね。よかった。ちゃんと分かりましたね。タイプ。
よかったよかった。
そうですね。
はい。ということでですね、お決まりの漫画で名言を英語に直してみた。
イェーイ。さあ、今年スタートしたばかりの、名言ということで。
はい。これらですね、トラちゃんと牛さんのセリフ、掛け合いの中でね、トラちゃんがどうすればそんな風に正しいことができるんでしょうか？迷わず、不安を感じず、間違わずに正しいことができるんでしょうか？っていう問いに対した牛さんの答え、まず正しいことをしようとするだろう。次に正しいことをする？以上だ。こちらのセリフを英語にすると、いきますよ。First! You will try to do the right thing. Then you will do the right thing. That's all.
英語で言うとなんか、英語もかっこいいな、日本語もかっこいいけど。
シンプルだけどかっこいいですね。いや、これね、ただ単に天才のね、もうなんだろうな、言い方。い
普通
や、
の
そう、
人
わ
言
か
わ
る
ない。
よ。わかるよ。正しいことをしようとして、次に正しいことをする以上。いや、そうなんですけど、これってのもの、野球で言うと長嶋監督みたいな、なんか言い回しちゃいます？こう、監督、どうやったらホームラン打てるんですか？球がいいところに来たら、こう、バットをね、振って、思いっきり振ったらホームランになるよ、みたいな。
シンプルだけどかっこいいな。
そうなんですけど、みたいな。
だからそのやり方を知りたいんですよ、みたいな。
そう。そのやり方を知りたいんですよ。そう。いや、ほんとそう。天才のね、発言ですね。
ということで、フレーズをまず英語化していただいたんですけども、次の回にまた、英語を踏まえて詳しく解説しながらですね、いろんな次は、英語の話題を、広げていきたいと思います。
それでは今日もありがとうございました。それでは皆さん、See you later!
See you later!